教えて坂上先生。この時間は難しいものを分かりやすく、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上満税理士事務所。毎月第2第4水曜日のこの時間、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂上先生のコーナーをお届けします。坂上満税理士事務所所長の坂上先生です。先生どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
もう今月、今年最後の
早いですね。1
ヶ月ですよ、はい、先生早いですよ。
早いですね。
はい、ということで、これまではずっとシリーズでね、はい、最近はお送りしてましたけれども、今回はちょっと違うような感じに、
そうですね、まあでもキリがなくなっちゃうので、そろそろ新しいところに入っていこうかなとまあ、はい、共通する部分もあるんですけれどもね、はい、まあそれをそろそろ立ち上げていこうかなというふうに思っておりまして、
なるほど、
はい、まあ今日はちょっと近況の方からですね、まあ1年こういうことがあったよというような嫁山話みたいなことからね入っていきたいなというふうに思っております。
先生最近すごくお忙しいみたいなんです
けど。いえいえ、とんでもございません。いや、おかげさまでですね、11月12月、まあ、12月はそうでもないですけど、我々閑散期というのは実はございましてですね、こちらの業界は大体、今の時期から、はい、年末調整、消却資産の申告ですとか、支払い調整ですね、それから個人の確定申告がまあ1月2月3月とあるじゃないですか、
はい、ありますね。
でその後3月決算の法人がドカンと5月にやってくると、大体この辺までが繁忙期って言われるところですよね。
お、なるほど。
で逆に6月から、そうですね、10月11月くらいまでは、そんなに仕事も多くないという、まあ一般的な話ですけれども、まあ閑散期みたいな感じになりますね。でその閑散期の一番最後は大体11月くらいになってくるんですけれども、はい、ちょっと今年はいろんなところからお声がかかりましてですね、はい、11月12月は非常に忙しく、まあ、しているわけなんですが、はい、そこでですね思ったのがですね、私そうです、小学校ぐらいの時でしょうかね、これになりたいってのはやっぱあるじゃないですか。
まあ、将来の夢ね、小さい頃描きますね。
例えばロケットの運転手になりたいとかあるんですけど、まあ、実現できるできないともかく、まあ、いろんな夢を、まあ、抱きます ね。
そ, うですね。で
その時に抱いていた夢がですね、今ようやく叶いましてですね、はい、実は私ねなりたかったのは2つあるんですよ。
2つ、
うん、で2つあって、1つは旅人になりたかったんですよ。
旅人、
旅人になりたかったんです。僕昔からねてっちゃんでですね、もう特急ですとかね、はい、そういったもの大好きだったんですね。今でも好きですけれども、でも日本地図を見ながら、はい、特急図鑑とか買ってきた、ここに走ってるのねとか、そういう話をですね、いろいろ興味を持って見てたわけなんですけれども、これに毎日こういうものに乗って過ごせればいいなと子供ながらに思っておりまして、
はい、
うん、まあ、ようやくその夢が、まあ、叶ったか叶わなかったかのかなという感じで旅人になることができましたですね。考えてみれば、30年ほど前になりたいと思っていたものが今少しだけ実現したのかなというふうに思っておりまして、まあ、東京方面が多いですけれどもね、まあ、出張が非常に多くなってきましたので、そういう夢が、まあ、実現したのかなと、
なるほどね、
まあ、もう一つの夢は、まあ、昼の番組なんてあまり言えませんけれども、
ね、
ひらがなで2文字でですね、はい、男の人は働かなくて女の人は飯を食わせあげるために働き行くというあれですね、はい、まあそういうのもあったんだけど、今はもうできないですけどね、そういうのいつかなりたいなと思ってないんですけど、こちらの方はまあ実現はしないだろうと思うんですが、まあ、その一つがですね、実現したのかなというふうに思っておりまして、
なるほどね。
で我々の仕事といいますと、まあ、お医者さんのようなところがございまして、どちらかというとこの地域の、ね、お客さんのためにこう地域にいて、いろいろこう仕事をさせていただくというのが基本的なスタンスだと思うんですけれども、はい、まあ、どうして出張があるのかという話なんですけどもね、まあ、最近喋ってくれという話ですね、
はい、
で今年は非常にそういうところが火がつきまして、4月ぐらいからですね、
はい、
東京ですとか神戸、大阪、あと最近では山梨県の方からちょっと喋ってくれということでお呼びがかかるようになってまいりました、うん、まあ、これ非常にありがたい話なんですけれどもね、うんうんうん、まあ、そういったことであちこちこう飛んで歩いてるわけなんですけれども、
はい、
まあ、その中でいろんな今までできなかった経験ですとかね、
うん、
そういったものが今年はいろいろありました、
うん、
で私も今までセミナーってのよくやってたんですけれども、
はい、
この対象がですね、
はい、
税理士先生とかそういった方が多かったんですよ。
あ、同業者っていうことですか。
そうですね、はい、うん、で今年はですね、同業者は同業者なんだけど、うん、その職員さん、うん、しかも入社したての職員さん、
まだ新入社員、
はいはい、よく右も左もよく分からないとか、
は
い、なんとか1年2年いて、業務はこなせるようだとか、そういうレベルの方々を集めてですね、うんうん、
はい、
お話する機会が非常に多くなりました。
へ
ー。でこの人たちにですね、こう今からベテランさんたちがね、こう先輩たちがいて、その人たちに迷惑がかからないように、ね、
うん、
仕事ができるようになってもらいたいとか、なっていきたいとかね、そういう願望を持ってるわけですよ、うん、
はい、
そこでですね、どうしても足りなくなるって思ってるのが知識と経験なんですね、彼らは、うん、それを少しでも一日でも早く彼らに、ね、先輩に追いついていただくために、
はい、
決定的にこう足りないものってのは何なのかっていうと、うん、経験でも知識でも何でもなくて、
ええ、
実はマインドじゃないかと思うんですよ、心の持ちようです、
うん、
よく新入社員っぽくない人っているじゃないですか。
あ、何年も
何年もいるような、
ね、職場にいるような、
いるような感じの人、はい、存在感があって、はい、まあそれなりにこう対応能力もあってという話ですよね、
はい、
ああいう人っていうのは他の新入社員と経験とか知識ってそんな変わらないはずなんですよ、ね、だけどなぜかこうお前ちょっとお客さんを電話に出てみろとか、
はい、
お客さんにちょっと俺がいない間に話を進めとけとか言っても、それなりに出ていく、
はい、
できていっちゃう。これ何が違うかっていうと、やっぱりマインドだと思うんですよね。
うん、
新入社員っぽい、いやちょっとね、迷惑にかけちゃいけないと思ってるんだけど、いやそこまで私ちょっと今できるかなとか大丈夫かなとか、まあ、そういうふうに思いますよね。そういうのをあまり思わない人が世の中にはいるんですよ。そういう方はいきなりこうやってポンとやっておけって言われても、
はい、
できるのかな。で失敗したら失敗した時だと思ってるのかもしれないけれども、うん、でもそういう人が伸びますよ確実に、
うんうん、
で私が今そういう方たちを相手にセミナーをさせていただいて、
うん、
分かったことっていうのは、はい、やっぱり彼らもそういうことで悩んでるんですよね、
う
ん、で今までは経験とか知識っていうのは、もうどうにもならないから、
はい、
まあ、そのうち時間の経過とともに、なんとか、ね、10年選手になった時にこうなっていかなきゃいけないというのはあるんだけど、
うん、
まあ、そこは仕方ないと思ってたらしいですよ。
うーん、
ところが彼らに教えてあげるのはやっぱそのマインドから入るんですよね、そのあたりをやってあげる。でこういうところに悩んでるでしょ、例えばお客さんとの会話ですよね、
はい、
我々は社長とか社長の奥さんとか、そういった方にこうお話を直接させていただくので、
はい、
どうしても新入社員から見れば雲の上の人ですよね、
はい、
経験も全然違うし知識も違うし、まあ自分の息子が娘だと思われてるからそれぐらいもう差が離れてるしなんだけれども、はい、だけど社長さんお客さんっていうのは会計事務所をね、あなた方にとどういうことを期待してるのかっていうと、こういうことを期待してます、例えばプロとして接してほしいし、
うん、
相談に乗ってほしいと思ってるし、キビキビ対応してほしいと思ってるでしょ、
はい、
ね、それに対応していかなきゃいけないんだけど、
うん、
そういうマインドはできてますかっていう話ですよね、
うん、
そういう時にやっぱりどうしても目上の人と話してて、
はい、
一番怖いと思うのは知らないことを聞かれたらどうしようかとか、
はい、
ね、そういうことを思ってるからちょっとマインドができていかない、大丈夫大丈夫、その話の内容はちょっと長くなるから言わないけど、こういうことを言ってて、でもうこう言われたらこう返すっていうことを自分なりに決めとけばいいんですよと、
うんうん、
でね、一番最後の最後の砦の言葉だけ教えてあげるよと、一番最後までいろいろ頑張ったけど、その場で私はもうギブアップですという時には、
うん、
堂々とした顔をしてですね、分かりました、それ、事務所に持ち帰って調べ立てていただきます、
うん、
ね、明日までにお電話また差し上げますので、
うん、
お待ちください、いただけますでしょうかと、この言葉だけ覚えておいてください、
はい、
ね、 この言葉があるとすればサッカーで言えばものすごく強力なゴールキーパーが後ろにいるようなもんですよ、ね、ゴールキーパーがいれば暴れられるの、ね、自分の思いだ思う通りにこう自分の力を発揮できるからそういうことは気にしないで、ね、堂々と渡り合えばいいですよっていう話をすると、まあ、アンケートとかにですね、はい、こんなセミナー聞いたことがありますそういうのが書いてあったりすると私の方もね、まあ、しよかったらなというふうに思うんですけれどもね、まあ、来年も春やってくれという話がありまして、
あ、そうなんですね、
はい、まあ、こういうことを今喋ったりしてますね。
ああ、そうなんですか、はい、でもやっぱりそうどうしても不安なところっていうのは誰かに分かってもらいたいんだけれども言えないんですよね。
そうですね、そうなんです、うん、で彼らが悩んでるのは、誰でもそうだと思うんだけど、はい、まあ、仕事のこと、ね、今のような仕事の悩みもあるんだけど、うん、はい、そうですね、共通して言えるのはですね、今自分がやってる方向っていうの方向性あるじゃないですか、うん、これは正しいのかどうなのかっていうのは誰も聞けないんですよ、
うん
うん、で上司に聞けばいいんだけど、はい、でも上司なかなか聞けないですよね。私今こう考えてるんだけど合ってますかって聞くのあまりないと思うんですよ聞けばいいんですよ、うん、そうなのよ、なかなか聞けない、うん、で、うちらの会計事務所というと結構こじんまりとしたところが多いので、例えば所長以下総勢5人とか、
はい、
まあ、うちもそうですけどそんなもんですけども、うん、そういう人が多い。そういうところで、まあ、経営者たる、ね、所長と私の距離ってすごく近いわけですよね、
うんうん、
でそういう時にでも所長はなんか忙しくしている、はい、でしょ、でそういう時にそういう話を持っていって私のこう考えてるんですけど方向性合ってますかねっていうふうになかなか聞けないんじゃないでしょうかね、
うん、
でそこで私ちょっとそこもちょっとフォローしてあげようということで、
はい、
その人たちにセミナーの終了時に課題を出すんですよ、
はい、課題ですか、
宿題で必ずね、あなたがね、将来この仕事を通してどういうふうに社会貢献をしていきたいと今思ってますかとかね、
うん、
でそのためにはあなたはどういう強みを持ってますか、どういう強みが、ね、今はないけどどういう強みを持っていかなきゃいけないと思ってますか、はい、っていうようなことをやる、うん、でそれをワードでね、まあ、僕は富山にいるから、
はい、
このメールアドレスに送ってくれと、
うん、
で私はそのメールアドレスで来るじゃないですか、
はい、
でワードでね、こうプリントアウトしてですね、
はい、
でそれで赤ペン先生ですよ私もね、そういうバイトはやったことありませんけど、今になって赤ペン先生よくやってます
、
はい、もう必ず前向きになるような言葉を書いてです、この考え方は素晴らしい、ね、でよく質問とかもね一つ二つこう書いてるので、はい、私はこう考えます、うん、いい話、いいやり方がありますよ、コツはこうですよ、短くポポポと書いてあげると、
はい、
まあ、その後の反応はないので分かりませんけれども、うん、まあ、それなりに、宝物にしていただいているんじゃないかなというふうには思いますね。
なるほどね。でも講義を受けてその後なんかこうその、ね、講義の先生とのやり取りみたいなのってそうそうないですよね、
そうですね、
本来であればね、
はい、まあ、その辺をちょっとフォローしてあげたいなというのと、うん、受けっぱなしっていうのは私嫌いなんですよ、うん、受けっぱなしで終わってしまうセミナーってやりたくないので、
はい、
どうしてもやっぱ考えていただきたいとか、ね、そういったようなヒント、考え方のヒントをこう言ってるので、まあ、その後もちょっとフォローしていきたいなと思ってやってることなんですけれども ね、 主催者はそこまでやれとは言ってませんけどまあ、うん、こういうことをさせてもらってもいいかって言って、やらせて、
あ、でも先生のそういった気持ちっていうのはきっとね、こう受けられた方々には絶対伝わってるものですからね。
あ、そうだと思いますけどね、はい、
それがやっぱり自信になっていったりするんじゃないですかね、
で、もともと私もどうしてこういうことをやってるかっていうと、その新入社員ですよ、あまりないんですよね、新入社員向け、私の業界はね、先生のためのセミナーいっぱいあるんだけど、そのスタッフさんのため の、 セミナーっていうのはあまりなくてですね、まあ、お金が欲しいからとかそういうわけじゃなくてですね、旅人になりたかったからとかそういうわけじゃなくてですね我々の業界の仕事どこでもそうですけれども、現場に行ってやってるのはスタッフさんなんですよね、まあ、もちろん我々も行くんだけれども、
はい、
例えば100人お客さんがいたら私の目は1人しかないので、100人のところに行けませんよね、でスタッフにこう分担して、担当先でやってもらってるんだけれども、私たちがいくら勉強してもスタッフと、ね、現場で一生懸命やってもらってるスタッフたちが何もわからないと業界が発展しないんですよ、
うん、
ね、でお客さんもあまり良くないサービスで納得せざるを得ないっていう、はい、そういうジレンマに陥るじゃないですか、
うん、
と考えるとその辺を解決するのは我々、税理士をねこうレクチャーするよりも、スタッフをレクチャーしていった方が早いんじゃないかと思うわけですよ、
はい、
でそれで私東京のあるところに提案してやらせていただいてるんですけれどもね、はい、まあ、そこまで、ね、いたからには面倒を見させていただこうかなと思います、まあ、そういうことをさせていただいています。
なるほど。 そうなることによって各事務所のやっぱりレベルアップというかね、信頼度っていうのも高まりますからね。
そうですね。はい。うん。それがやっぱり一番狙いですよね。うん。はい。で、そのマインドを正しい方向に導いてあげる。
はい。
そのあたりがやっぱ私が響きながらできることで、ねあるのかなというふうに思いますけどもね。
あ、そうなんですね。でも先生にしてもやっぱりそれだけはね、あのいろんなところに行ってらっしゃると、事務所を守ってらっしゃるスタッフの方々もやっぱりね、はい、しっかり仕事していただいてるからこそですよね。
そうなのです。はい。まあ、うちのスタッフにね、こう新入社員の時にやったようなことをこう土台にしながら、ちょっと話をさせていただくわけなんだけど、まあ、ちょっと長くなりますけどね、
はい、
あのうちの新入社員入ってきてですね、実は、うん、9月ぐらいに入ってきたのが多いんですよ。ある事件があって、ドドドッと採用した時にあったんですね。
はい。
うん、そうしたら9月に採用するともう12月前の3ヶ月間で、とりあえずは、まあ、半人前よりちょっと1人前に近いぐらいのところまで持っていかなきゃいけないじゃないですか。その時に私考えてたどり着いたのが、やっぱりこの人たちに足りないのはマインドなんだなと。
うん
うん、で、技術、経験、スキル、知識、こういったものはそのマインドを構成するための道具に過ぎないんだなという考え方に立つと、いろいろ彼女たちもね、苦労はしてもらったんだけれども、
はい、
まあ、それなりにこう力になるようになったかなというふうに思いますね。
あ、そうなんですね。はい。あ、でもそういうのでやっぱり必要ですよね。気持ちって大事だなって。
そのあたりが一番じゃないでしょうか。うん、あのお金とかどうのこうので動くような時代はもうすでに終わってると思いますね。
うん、
やっぱり理念ですとか心、気持ち、志、こういったものでやっぱり動いていく時代に、そろそろなっていくんじゃないでしょうかね。
うん、はい。そういう意味ではちょっとまたこの辺、マインドっていう意味ではね、またちょっと詳しく、
う
ん、
そうですね、
もっとね聞いていきたいなっていうふうに。はい。
まあ、また少し頭を整理しながら、はい、シリーズ化していくかも分かりませんけどもね。
そうですね。
はい。はい。
でも先生、今この12月というのはもうお忙しい時期に入ってきてるわけですよね。
そうですね。
うん、
はい、年末調整というのがありますので、
は
い、今年あんまり変わったところが、箇所としては少ないんですが、
はい、
大きな影響があるところが実はございましてですね、あの扶養控除っていうやつがですね、一部制限がかかっております。うん、はい、今まではですね、所得38万円以下の人を、
はい、
こう養っていると、1人につき38万円の控除を認めてもらえたんだけれども、
うん、
今年からですね、16歳未満だから15歳以下ですか、
はい、
15歳以下の、子供は
中学生以下ってことですね。
そうですね。
うん、
その人たちについてはその38万円の控除が全く認められなくなります。控除がなくなったっていうこと
です。そうなんですか。
はい。だその分だ、収入は同じでも税金は上がるっていう話になりますね。これは
あ
の子ども手当と引き換え、子ども手当の財源にするためです。はい。
そっかそっか。
でもう一つ扶養控除で、16歳になると、
はい、
23歳未満、22歳までは特定扶養親族って言って1人38万じゃなくて、1人63万ですかね。
うん、
っていうちょっと控除額が上がる年齢があるんですよ。それがですね、ちょっとあのその上がる年齢をちょっと範囲を狭めたと。
はあ、
18歳までは、
はい、
1人38万円のまま据え置き、
うん、
ね、今までは63万だったんだけど、まあ、38万円のまま据え置き、はい、で、19歳からでしょうかね、1人63万円になるということで、63万のエリアが少し減ったので、
うん、
それも少し増税方向でしょうかね。
はあ、
これは高校生年齢なんですけども、高校 の、あの授業料の無償化だったじゃないですか、
はい、
あれとの引き換えです、これ。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、あと障害者控除とかいろいろね、できたのがありますけれども、まあ、そこが一番大きい、年末調整の変更点ですね。
は
あ、はい、
じゃあちょうどその、ね、年代のお子さんをお持ちの方々っていうのは、
ズバリ私です。
税金がということになってくるわけですね。
はい、でこれはあの年末調整だけでなく、確定申告ね、
はい、
こちらの方も同じ取り扱いになってきますので、
うん、
まあ、小さいお子さんをお持ちの方はちょっと去年と同じような感じであっても税額負担は住民税もですけど増えてくるという格好になりますね。
なのでその辺はもう、仕方がない部分、政策の中の一つですので、
ね、はい、
仕方がない部分ですけどね。
はい、
わかりました。
はい、
そういう変化が今年からあるということですので、それしっかりと理解してないといけない、
ね、
ということになりますよね。
はい、そこだけちょっと踏み置いていただきたいなと思いますね。
はい、わかりました。はい、ということでですね、先生にお話伺っておりました。今年1年の出来事や近況などを報告していただきながら、またね、次回につながるような、そんなマインドというキーワードが出てきましたので、その辺のお話でまた今後に伺っていきたいなと思っております。 坂上満税理士事務所は高岡市は能町にありますけれども、先生にもっと話聞きたい、相談したいという方はですね、まずお電話でお問い合わせしていただきたいなと思います。電話番号は 0766-28-9583 28-9583 番です。またホームページの方からも受付を行っていらっしゃいます。ということで先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
教えて坂上先生、この時間は難しいものを分かりやすく、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りしました。